皆さん、こんにちは。大阪刑務所の講堂で講演させていただいたとき、ついてきてくださった井原先生も約10分ほどお話ししてくださいましたので、今からそれを聞いていただき、あとへこの方が1週間お座りになりましたが、そのときは最後の5日間は食わず飲まず寝ずで内観されました。その時の懺悔の一節を入れておきます。なお、その後、昔私が内観させていただいた山の穴の、マンガンを煮沸したという洞穴で10日間、これは水だけ飲んで寝ないで食べないで水だけその麓の方へ降りてきてですね、お飲みになってという荒行をやっておられた非常に熱心なお方で、その後また約半月間九州大学の医学部心療内科へ招かれて、この内観の布教に行ってくださってました。そういう珍しい尊いお方ですが、その時の池見先生の司会のもとに、お医者さんに対していろいろ質疑応答の座談会をされる一歩手前で講演してくださったものを、このテープの最後の方に入れておきます。今からその井原先生のお話を聞いていただきますが、このお方は私の息子と同じ東北大学出て医者であったんですよね。で、精神っていうのは今はもう貴重品ですよ。日本にその精神病院が増えましてね、私らの近所にその将来そうって、国立将来そうって言ってね、結核の療養所あったんですけど、いつの間にやら精神病院に変わったんですよ。それぐらい精神病者が増えてるんですね。それはその仕事を辞めてね、それで内科に打ち込んでくれてはるんです。で、どういう気持ちでそうなったのか、まあ、ご本人の口から聞かせてもらいましょう。とにかく私とこでもね、一緒に暮らしてるのさ、パッともう4時に起きてね、ホテル出るんだ。で、昼は私の仕事をこういろいろ手伝ってくれたりね、駅出し手伝ったり、もちろん酒たばこはなしだ。でもうちでは月給なしだ。月給なしで、で、一生懸命働いてくれて、で、晩はもう6時から9時まで泣いたんだ。もう、シャバの新聞をやろ、読まなしめ。とにかくもう、仏さんが舞い込んでくれたみたいですね。私は怠け者でアホやから、人に内観の宣伝はようしまんねんけど、自分が皆目やってないよ。まあ、こういう人が来てくれると、むち打たれますよ。だから今から聞かせてもらいましょう。私みたいなアホがベロベロしゃべってたら時間もったいない。それじゃあ、ご清聴ありがとうございました。しっかりやってください。
ただいまご紹介に預かりました井原と申します。私は一昨年の3月に東北大学の医学部を卒業しまして、医師の国家試験を受けて、そして一ノ関のある精神病院に精神科医として勤務しました。私が精神科を志望しましたのは、現在の医療では肉体的な面での病気に対して相当レベルの高い医療が行われているにもかかわらず、人間の心の病に対してはほとんど何も分かっていないと言っても過言でないぐらいの惨めな状態なのです。今のような非常に流動の激しい複雑な世の中にありますと、新聞でも近頃よく指摘されていますように、いろいろな面での精神の疾患が現れてきております。そういうふうな人間の心の病を扱う医者がどうしても必要になるであろうというふうに考えまして、精神科を志望したのであります。その精神病院で私を待っておりましたのは、分裂病、転換、神経症、アルコール中毒、あるいは躁鬱病などといったさまざまな病を持った人たちでありました。自分が自分でないような気がする、壁から人の声が聞こえてくる、あるいはどっかで電波で自分を操っている人がいるから、先生その人を何とか電波止めさせてください、 そういったことを言ってくる患者さん、それから不転換の発作で非常に凶暴性になりまして、そして看護婦に、精神病院では看護婦といっても男の看護婦がおるんですが、その看護婦に抑えられまして、保護室に入れられて、ベッドに縛られて、そしてギャーギャー騒いでおる、そういうふうな患者さん、うつ状態でもう朝沈み込んで全く元気がなくなって、ベッドから起き上がる力もなく、話をしても何も返事をせず、本当に悲しそうな涙を流すだけ、そういうふうなうつ病の患者さん、あるいはどうしても酒をやめることができずに犯罪までも犯してしまったような人たち、また姑と嫁の関係がうまくいかなくて、精神的にも経済的にもまた肉体的にも非常に窮地に追い込まれて、自殺までもしようとしたある若い女の方もおりました。私は通り一遍の知識だけを頭に詰め込んで、そういうふうな病院へ行きまして、患者さんたちと接していくうちに、とても非常な大きな苦痛を感じまして、自分にはそういう人たちと接していく力などとてもないというふうに感じました。そういうふうな状態を続けていくうちに、自分に強く感じたのは、自分が医者としてまた一人の人間として何か欠けておるものがあるということを感じるようになりました。ただ普通に薬を処方して出すだけであれば、本当の精神科医とは言えないと思うんです。何か自分の中に欠けているものがあるということを気づきまして、一体それは何だろうと考えても自分にもよく分かりませんでした。どうしてもそれをつかまない限りは本当の精神科医になれないというふうに考えまして、12月いっぱいで病院を辞めまして、座禅をやれば何かつかめるかもしれないということで、禅宗の寺に入りまして、朝に晩に座禅をやりました。曹洞宗のお寺さんだったもんですから、本山の総持寺の接心にも参加しました。ところが昨年の9月の末に、ある県から内観というものがあることを知りました。資料を読み、またテープを聞きまして、この内観をしたら何かつかむことができるかもしれないというふうに感じましたので、早速吉本先生に連絡を取りまして、10月の1日から17日まで正味16日間座らせてもらいました。で、最初の 2,3 日は無我夢中で、なんだかさっぱり分からず、内観らしい内観になっておらなかったのですが、4日目5日目となるに従って、次第に落ち着いて冷静に自分を見つめることができるようになりました。1週間ぐらい経った時だったと思いますが、自分のそれまでの過去を振り返った時に、自分がいかに汚い根性を持った人間であったか、いかに醜い人間であったかということを痛切に思い知らされました。恥ずかしい話ですが、自分はどっちかといえば、上等の方の人間だったなどと思っておったのですが、本当の自分のありのままの姿を見つめたときに、そのあまりの汚さに愕然とせずにはおれませんでした。で、そのときに自分に欠けておったものは、この本当の自分の姿を見つめる、そのことだったんだというふうに強く感じました。で、それで自分の本当の姿を完全に見極めたのではなく、その内観というものによって自分の本当の姿を知る方法を教えられたに過ぎないのでありました。私はもっと自分の姿を見つめなければいけないと考えまして、昨年の12月の末に吉本先生が開いておられる内観教育研修所に移らせてもらいまして、 毎日夜6時から9時まで内観させてもらっておるんですが、その度に自分の醜さというものを思い知らされる思いで、全く情けなくなる一方で、何とも恥ずかしい次第です。私はこの内観というものが罪を犯したから、あるいは非行を犯したから内観をするというのでなくて、この世に生まれてきた一人の人間として本当の自分の姿は何なのか、またこの世に生まれてきた目的は一体何なのか、そして本当に人間らしい生活をしていくためにはどうしたらいいのか、そういうことを考えるために、皆さんがどうか内観をしてくださって、そして一人の囚人としてではなくて一人の人間として内観をして、本当の人間らしい人間の道を歩んでいただきたい、そういうふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。